4月18日木曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは愛媛高知で震度6弱を記録した今日の地震、豊後水道が震源マグニチュード 6.6 という地震でありました。それから日銀の野口審議員が佐賀市で講演を行いまして、今後の利下げ、国債購入額、利上げ、そして国債購入額の調整について、情勢を慎重に見極めつつ行われることになるという考えを示したということです。それからウクライナ支援をめぐってのアメリカ議会の対応ですが、アメリカ議会下院が20日土曜日にもウクライナに関する予算を採決へということで、支援再開に向けて前進するのかということが出てきております。収録しておりますのが4月18日日本時間の夕方3時半というところです。すでに東京の市場を閉まっております。日経平均株価の終値は4営業日ぶり反発でした。昨日と比べ117円90銭高、3万8000飛び79円70銭で取引を終えております。節目の3万8000円を下回っていたというところで、自立反発狙いの買いが優勢となったと、3万8000円を割ってくるとこれはバーゲンフェアだというような、表現が海外勢からは出ておりました。やはりそこで買いが入ったというところであります。
まずは昨夜11時14分、愛媛高知両県で震度6弱を観測する地震が発生したというニュースであります。四国で震度6弱以上を観測したのは現在の震度階級が導入された1996年以降初めてということであります。で、震源は豊後水道ということでありました。で、震源の深さはおよそ39キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.6 と推定されているということであります。フィリピン海プレートの内部の断層でずれが発生したというふうに見られていると、これは気象庁の説明によるとということでありました。で、気象庁のその会見の中ではですね、発生メカニズムが異なるということで、現時点で南海トラフ巨大地震との間で直接的な関連はないというふうに見られているということであります。で、南海トラフ巨大地震が、起こる可能性が高まると、想定の震源域でですね、マグニチュード 6.8 以上の地震が起こった、あるいは長期の滑りが、観測されるなどなどということがあった場合には、この南海トラフ地震の臨時の警戒情報というものが、臨時情報が出されると。で、有識者で作る検討会が巨大地震が起こる危険性を評価をするということ で、評価の結果ですね、危険性が高まっているということである場合は、例えば津波が起こった時には逃げることが困難な地域は先に避難をしておくであったりとか、そういったですね、対策が取られるということなんですが、今回の地震の後の、気象庁の臨時の記者会見、夜中の1時過ぎに行われました。やはりここの部分というのが、一番、記者からもお質問があったところですけれども、基本的に今回のものは、南海トラフとのメカニズムが異なるということで、それゆえですね、有識者検討会なども開かれずということでありました。専門家もですね、地震の規模を踏まえても直ちに巨大地震を誘発する可能性は低いというふうに見ているということであります。この辺りの海域も含めてですね、今年に入って、マグニチュード6から7クラスという比較的大きな地震が、多く起こっているということであります。また、千葉県の房総沖では長期の滑りとスロースリップというものが起こっているのではないかというような指摘もあるなど、どこに住んでいても備えが必要だということは、間違いがないだろうということが言われているところであります。気象庁は今回地震があった豊後水道周辺については地震活動が活発になっているということで、今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意するよう呼びかけております。 で現地の様子などですが、まあ、突き上げるような形の短い揺れがあったというような証言で、一方で、少し震源から遠いところではですね、長い横揺れのようなものを感じたというような表現もありました。で、まあ、これだけのですね、大きさの地震があったので、まあ、建物の倒壊等々というところが心配されるところですけれども、まあ、この今日のですね、昼の時点までではそこまで大きな被害と、まあ、怪我をされた方などなどというところは報告がありますが、それほどですね、大きな被害というものが今のところは、報告されていないということであります。まあ、水道管が破裂した等々と、水漏れであるとか、そういったところは、報告があり、数人が救急搬送されているというようなこともあります。で、この、まあ、震源となった豊後水道のあたりは、まあ、リアス式 の海岸が連なっているようなところでありまして、まあ、そうすると海伝いの道が寸断されると孤立してしまう集落というものが発生する可能性があると。ただ震度6弱を観測したですね、宿毛であるとか、あるいは、愛媛県の愛南町というところは、山の中のですね、道や高速道路というものが、しっかり整備されているところでもあると。まあ、宿毛市の市役所の方にもお話を伺いましたが、そうした道がですね、まあ、今も動いていて、まあ、そこから物資がやってくるということがありますので、まあ、能登半島地震の時のようにですね、孤立し、そして物資が枯渇するというようなことはないのではないかと。公共交通機関、鉄道なども始発から動かすところはもうすでに動かしているというようなことも言われております。まあ、インフラ等々の備えというものの大事さというものもここで感じられるところであります。またですね、佐田岬半島にあります、伊方原発でありますが、まあ、これは震度4を観測したということでありまして、出力が 2-3% ほど落ちたということでありますが、そのまま稼働を続けているということであります。まあ、こうしたところもあるのか、停電等々もですね、さほど大きなものが報告されずと、なっておりますので、まあ、その辺も市民生活に対する影響というのが限定的であったということも言えるのではないかということです。また、この豊後水道の反対側ですけれども、大分でも震度5弱を観測したということでありますが、こちらも人的な被害等々というものは、報告が今のところはされていないということであります。まあ、このぐらいの地震というものは日本中どこで起きてもおかしくないということも言われておりますし、また、新しく建った建物などはそれについての備えというものは、しっかりされているということもこれで、まあ、見て取れるところでありますが、まあ、だからといって、油断をするというようなものではないというところであります。それから日本銀行の野口朝日審議員が今日、佐賀市で開かれました金融経済懇談会の中で講演を行いました。で、今後の利上げあるいは国債購入の調整について、情勢を慎重に見極めつつ行われることになるとの考えを示しました。で、利上げについてもですね、他の主要中央銀行の最近の例とは比較にならないほどゆっくりとしたものになるということで、まあ、決して急がないという考えを示しております。で、この日銀の審議員がですね、講演を行うときというのは、基本的に現行も含めてですね、事務方等々からの厳しいチェックがすべて行われた上で、表に出るということになります。まあ、審議員の発言一つでマーケットが上下に動くということが考えられますので、そうした慎重な、形で、出すということになります。で、野口さんは、まあ、もともとがリフレ派の方でもありまして、そしてこのイールドカーブコントロールの撤廃並びにマイナス金利政策の解除というものに関しては3月の金融政策決定会合で反対票を投じたという方でもありました。で、まあ、その反対の理由としてサービス価格の上昇や中小企業における価格転嫁の進展をより慎重に見極めるという 必要があるということであります。で、まあ、サービス価格確かに上がってきてはいるということなんですが、これは食材の価格上昇を背景とした外食価格の上昇などは大半であって、賃金上昇による部分はまだ中心的とは言えないというふうに語っているということであります。まあ、このあたりここで私も申し上げているところでもありますが、まだまだ外からのコストプッシュ型で、それもですね、値段そのものはさほど上がっていないんですが、まあ、為替の部分で、日本円に直すとコストが高止まっているというところが、まあ、未だ要因として引きずっている部分があるので、なかなか、例えばアメリカの物価上昇のようにですね、サービスに従事する人たちの賃金を上げないと人が集められないと、でその賃金を上げるとなると、その分コストを上乗せしなければならないので、それでサービス価格が上昇するというようなですね、まあ、ある意味、ちょっとスピードは速いんですけれども、物価と賃金の好循環と、まあ、これが好循環と呼べるのか、それとも加熱しすぎと読むのかというのは人によっても様々見解もありますし、またアメリカの FRB はもうちょっと、冷やしてもいいんじゃないかということで、利上げを続けてきましたし、利下げに転じるのもこの加熱度のままだとまだもうちょっと先だよなという形に、最近は FRB のパウエル議長なども、話が出てきております。で、まあ、同じ物価上昇であってもですね、その辺の中身というものが、日本とアメリカでは違うというようなこともありますので、野口審議員のようにですね、比較にならないほど利上げはゆっくりとしたものにならざるを得ないと、まあ、いうことになってくるというところであります。まあ、短期金利の上げ下げというものは、特に日本の場合は変動型の住宅ローンが多いということもありますので、国民生活にも直結してくるということにもなります。まあ、この辺の要因がですね、例えばアメリカのように住宅ローンは基本的に20年30年の固定で借りるのが一般的というような国とは違ってきているということがありますので、まあ、この辺なども考えるとですね、やはり、まあ、慎重にの上に慎重であって叱るべきなんではないかというふうにも思うところでありますし、また、野口審議員はじめ、まあ、日銀の姿勢としても、マイナス金利の解除まだやったけれども、その先というものは、できる限り慎重にやりたいということがにじんで出てきているようにも見えます。それからですね、アメリカのウクライナ支援についてでありますが、まあ、これ、野党の共和党の特にトランプさんに近い人たちの反対などによって、頓挫しているということがあって、ここへの予算がなかなか動き出していないというところがあるんですが、現地17日このウクライナへのですね、支援総額600億ドルおよそ9兆円の緊急予算案というものをアメリカの連邦議会下院が公表しました。議会下院は共和党がマジョリティ多数党を取っておりますので、まあ、ここがネックになってきたということであります。で、今までは、まあ、このウクライナに金を突っ込むんだったら、アメリカ国内の国民の福祉だとかを充実させた方がいいじゃないかという議論があったわけでありますが、これについてですね、返済義務が生じる融資の形を多く導入するということで、まあ、共和党の強硬派とも折り合おうということであります。で、20日ですから、土曜日にも採決をしようという方針になってきていて、で、この案はですね、もうこのウクライナ支援と並んで、抱き合わせでですね、イスラエルにも260億ドルの支援で、さらには台湾を含むインド太平洋などに80億ドルの支援という、まあ、3つを重ねてですね、やると。で、これは上院が2月に可決した総額953億ドルの一括法案を分離したもので、まあ、予算の規模はおおむね維持するというところであります。で、この融資の仕組みを取るという部分に関しては、まあ、返済条件は時の大統領がそれぞれに判断をするということで、まあ、アメリカの判断でですね、最終的にこれを、まあ、援助の形、贈与の形にする、債務を帳消しにすることも、できるようにすると、まあ、当座はまずは融資の形でお金を渡すと、あるいは兵器を渡すという形になるようであります。で、まあ、これアメリカの下院は、まあ、共和党が、マジョリティを握っているということで、議長も共和党から出ております。で、ジョンソン下院議長は、まあ、これまで、もうウクライナの法案は通ね、一応は、表には出してですね、まあ、支持を、まあ 取り付けようと努力をしているようにも見えましたが、ここへ来てですね、この、まあ、ウクライナ支援、などというものは、まあ、結果としてアメリカの産業にお金が支払われるものであるから、結果として、まあ、アメリカの経済に資するものなんだと、景気を良くするものなんだということを言い始めました。まあ、これもともとですね、一番最初のウクライナ支援からずっとこれ言われたことなんですけれども、まあ、今まではジョンソン氏はあえてこれを言わなかったといった読みが指揮者からは出ております。まあ、ということはですね、まあ、共和党の、まあ、中を見ながら、まあ、民主党が出してくるような条件ではなかなか飲みづらいというようなことがあったんですが、まあ、イランがイスラエルを攻撃し、まあ、イスラエル支援もやらなければならないというような、まあ、これが特に、共和党の、まあ、支持者の中から、湧き上がってきている声と、まあ、共和党の中の支持者の中には、ユダヤ人だけではなくて、まあ、キリスト教の、まあ、原理主義的な右派の福音派の人たちもいらっしゃいまして、まあ、この人たちは基本的に、まあ、新イスラエルでイスラエルを支援しなければいけないんだということは非常に強いと、まあ、その辺の圧力も考えながらですね、今回はイスラエルの支援もパッケージの中には入っているし、まあ、ここは成立をしなければならないと、となればですね、ここで、まあ、一つのカードを切ってくるという形、まあ、これで共和党内の、まあ、一部強硬派はそれでも反対するでしょうが、大部分をですね、巻き込んで、まあ、成立を図ろうというふうになってきております。まあ、これに対してですね、まあ、強硬派の方々、例えばマージョリー・テイラー・グリーン下院議員などは、ジョンソン氏の解任を求める動議というものを、まあ、すでに3月下旬の段階で提出をしていまして、でこれに保守強硬派の中には、ノローという人たちも出てきておりますので、ひょっとするとですね、この予算の案の審議とならで、議長の解任決議というものも審議される動議の採決に持ち込まれる可能性もあるというところですけれども、まあ、ある意味差し替えてでもこの予算は通すことになるのか、一方でですね、まあ、これ普通だと、まあ、解任動議は少数党側が反対の意思を込めて出すものでありますので、基本的に、少数党がですね、この議長解任動議に、反対をするということはありえないんですけれども、民主党内には、この解任動議に関しては反対すべきなんじゃないかと、まあ、ここまで、妥協策でなんとか、予算通そうとしてくれた、ジョンソンを解任するとなると、さらに強硬な人たちが出るだけじゃないかというような議論も出てきておりまして、まあ、そして、まあ、この解任動議が出されることによって予算の決議がさらに遅れるということはさすがにまずいと、ここは、ね、賛成に回ってもいいのではないかというようなですね、現実的な議論というのも、まあ、民主党少数派の民主党の中からも放送した議論が出てきております。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。